おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
池内治さんのすごい年寄りという、この本を土台にしながら、我が尊敬する加山雄三先輩の話もしております。
はい、
昨日はちょっと刺激でトンボだったですが、君といつまでも初めて聞いたのは私10代の時。
はい、
30代になったばっかりの時に加山さんと知り合って、加山さんのステージに呼ばれて、加山さんが君といつまでも歌う姿を舞台袖とかバックステージ、後ろの椅子で見たり聞いたりしておったんですな。でね、私が40で加山さん50ぐらいになられた時に、
はい、
またステージに呼ばれてきて、加山さん、君といつまでも歌うんだよね。その時になんとなくさ、加山さんって飽きないのかなと思ったのよ。
うん、
もうだってもう20年ぐらい同じ歌歌ってるわけじゃん。なあ、同じ歌ずっと歌い続けると飽きちゃうんだろうなとかって思ってたわけ、
はい、
でもてめえも同じ30で作った歌を60になっても送る言葉で歌ってるわけじゃん、
はい、
ふっと加山さんの心情を疑ったことがあるんだけど、うん、今度また80になられた加山さんの歌を聞くとさ、いいんだよね。
うん、
それがいかに幸せなことであるか、
うん、
そしてそれがいかにすごいことであるか、
はい、
30で歌ってた歌を80で歌うっていうのは その人の本当の力なんだなって思ったりなんかしたんだ、
ええ、
ちょっと本に戻りますね。池内、この本を書きのすごい年寄りを書きの池内がおっしゃっておりますが、とにかく何でもいいから老いは楽しみを見つけなさいと、ワインボトルの美しさに惹かれてラベルを剥がし、ワインのラベルコレクション、そんなのでいいではないかと、
はい、
そして少し勉強して詳しくなろうと、どのようにブレンドして、テロワールっていうの、土壌はどのような、等級はどのような、どのブドウ園で、こんな風にしてそのワインレコーダーとしていろんなものをこう集めていくうちに詳しくなるという、
はい、
でひょいっと裏側を見て、あーとかっていうその姿は絵になりますぜと、
うん、
それから全く違う発見もすると、池内さんの発見ですよ。フランスボルドー等々でワインで有名な生産地があると、
はい、
ことごとく原発がすぐそばにあるんだって。ボルドーもあるのね、
はい、
電力の8割が原発であるフランスでは、広い土地のあるところってやっぱりブドウ園と重なってるんだって。人間の住居圏から離れて川沿いの斜面、海に近い潮風の荒れ地等々が原発建てるにはもってこいなんだけども、ワイン生産地としてもすごく大事な条件なんですって、
はい、
だからワインのベルト、ワイン作りのベルトっていうのは原発のベルトと重なってるんだって。で池内さんがおっしゃるのは、福島あたりも一面のブドウ園にするといいのかもしれない。海に近いし。そしたらね、もうワイン作り始めた人がいるんだって。ボルドーに負けたくないっていうことで。
はい、
福島、浪江とかあのあたりは気候風土が非常に近く、海にも近いと、荒れ地で栄養分が少ないから、逆にワイン作りには持ってこいという。福島の浜通りあたりではその辺の事情を加味して、今いつか必ず最高のワインを作ろうっていう農業関係者が頑張ってらっしゃるんだ。で池内さん曰く、飲みたいですなと、
はい、
ラベルレコーダーとしてそこのラベル貼りたいですなとおっしゃってる、こういう話がいいですな、
はい、
さあ若大将の話です。若大将に聞いたことがある。頑張っていつも歌ってらっしゃるからね。若大将すげえ根性ですね。80歳過ぎてらっしゃるのに、まだ歌うという、そのステージへの執念、ファイト、
はい。
すごいじゃないですか。これをね、若大将曰く。ああ、ずいぶん長いこと続いてるな。なあ、哲也、なんで続くかわかるか。いや、それはね、若大将の執念ですよ。若大将、歌はなぜ続いてるか。遊びだからよ。執念とかこの道一筋とか絶対この人言わないんだな。いいか哲也、何かを真剣に続けようとしたら絶対仕事にするな。仕事にすると続かないぞ。遊びだとずっと続くんだ。歌は俺にとって遊びなんだって。 今まで苦しいと思ったことは一回もない。
お
ー、これはね、ガカッとくるね、なんか。
はい。
日本人って力むじゃない。マイウェイに従うじゃない。生きてきた道をさ。でも、違うんだな。若大将は、遠くまでトンボを追っかけていく少年のような心で、素敵なメロディーを追っかけているんですな。その心泣くんば、遠くまで人間は歩けないという。このあたりが若大将の魅力であります。さあ、来週も同じような手法で、池内さんのすごい年寄りと、私が目撃したすげえ年寄り、加山雄三をサンドイッチにしてお送りしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。